Well, today we come to the next major section of 1 Corinthians.
今日私たちは第一コリントの主要な部分に来ています。
We've already seen how messy this church is, and we've seen several different types of disunity that Paul's having to address in these people.
もうすでにこの教会がどれほど厄介な問題を抱えているか、パウロが信徒たちに語りかけ、取り組まなければいけないいくつかの異なる亀裂や不一致を見てきました。
It started with addressing factions in the church that had grown up around various leading personalities at that time.
パウロやアポロやその他の使徒ら数名の指導者たちをめぐって形成してしまった派閥に関する取り組みから始まりました。
That covered most of chapters 1 through 4 as Paul taught them how to view church leadership in a biblical way.
パウロはそれに関して教会がどのように教会指導者たちを聖書的に捉えるべきかについて1から4章の大部分を費やして教えてくれました。
Then in chapters 5 through 7 Paul addressed church discipline and sexual immorality being tolerated in the church and the issues related to that.
そして5から7章では彼は教会規律と教会内で容認されていた性的不貧困とそれらに関連した問題を取り上げました。
And then from chapters 8 through 11 that we just finished, he addresses specific issues related to eating food offered to idols for the most part, as well as head coverings on women, and finally, last week, correctly participating in the Lord's Supper.
そして私たちが学び終えたばかりの8から11章でパウロはその多くの偶像に備えられた食べ物について、また女性の被り物についても、そして最後に先週主の晩餐に正しく参加することに関連した具体的な問題を取り上げています。
Now, as we've done twice before, I want to take today and give an overview of this entire passage from 1 Corinthians 12 through 1 Corinthians chapter 14, and then I'll be preaching through this section all the way until Easter when we reach chapter 15 and the discussion around the resurrection of Jesus Christ.
これまで2度行ってきたように、今日は第一コリント12から14章の聖句全体の概要を示して説明し、これらの部分をちょうどイースターにかかるイエス・キリストの復活の検討となる15章まで説教で取り上げていきます。
Now, this section is important. It's Paul's most complete discussion of spiritual gifts found anywhere in the New Testament.
この部分は新約聖書にあるパウロの霊的賜物についての最も完全な見解です。
He's addressing problems that a misunderstanding of these gifts created in the Corinthian church of that day.
彼は当時のコリント教会でこれらの賜物についての誤解が生み出した問題を取り上げています。
And folks, those same issues continue to be present in the church today.
そして皆さん、今日も同じ問題が存在し続けています。
Now, likely,I'm just going to tell you, we are not going to all share the same conclusions when we address the questions that arise from the discussion of spiritual gifts.
おそらくこれらの問題に取り組んでいく霊的賜物を話し合っていくとき、生じてくる問題に関しては同じ結論に落ち着くことはないでしょう。
But I hopethat as we study what God the Holy Spirit tells us through His servant Paul, that we will be united around the use of those gifts to build the body of Christ in unity, no matter what gift each of us may possess.
しかし、私たちがどんな賜物をそれぞれが持っていたとしても、それらの賜物をキリストの体を結束して立て上げるために用いることに関して、聖霊なる神が彼のしもべであるパウロを通して伝えることを学ぶとき、私たちが一致することを望みます。
Let's begin by reading the opening verses of 1 Corinthians chapter 12 verses 1 through 3.
まずコリント人への手紙1:12-3を読んでいき始めましょう。
The Bible says, Now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit.
さて、兄弟たち、御霊の賜物については、私はあなた方に知らずにいてほしくはありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であったときに、誘われるまま、ものを言えない偶像のところに惹かれて行きました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。
Paul is concerned that the church understand what spiritual gifts are and how to use them in the local church.
パウロは教会が霊的賜物が何であるかを理解し、それを地域教会でどう用いるかについて懸念していました。
Now, we don't know, but it seems as we read through these three chapters that these spiritual gifts have become another source of disunity in the church. So Paul wanted to address spiritual gifts.
実際は分かりませんが、この3章を読み通していくと、これらの霊的賜物がまた新たな教会での不一致の元となっているようで、パウロはそれらについて話すことを望んでいました。
And right at the very beginning of this discussion, he puts one primary, very huge test of any true gift that claims to be spiritual in nature. In other words, a giftFrom God, the Holy Spirit.
そしてその考察の初っ端に霊的なもの、つまり神なる聖霊から来る真の賜物と主張されているものも、ものの真価を問います。
No spiritual gift that is of God can ever contradict what God has revealed in the Word of God regarding God the Son, Jesus Christ.
神からの霊的賜物は神の御子イエス・キリストに関しての神が御言葉に掲示したことに決して相反することはありません。
Now, much of what he will talk about in these three chapters revolves around the gift and use of tongues, so a speaking gift.
次の3つの章でパウロは賜物と用い方、異言を語る賜物を中心として話します。
So, on the one hand, any person truly utilizing their gift under the control of the Holy Spirit will never go against Jesus Christ as he's revealed in Scripture.
そして反対に、聖霊のもとに賜物を用いている人は聖書で掲示されているイエス・キリストに反することを行うことは決してありません。
On the other hand, if someone is using such a gift and they are saying true things about Jesus Christ, then I would caution us that we have to be very careful before criticizing them, since calling Jesus Lord actually shows acceptance of him and faith in him, and that can only come through the Holy Spirit.
その一方で、それらの賜物を用いている人がイエス・キリストについて真実を語っている場合、彼らは聖霊によってのみイエスを受け入れて彼への信仰を持っていることを示す、イエスを主と呼んでいることから批判する前に非常に慎重になるべきです。
So, after this opening to the subject of gifts, Paul deals with four different areas relatedTo how we experience and use gifts in the body of Christ.
賜物についてのテーマで始めたのと、パウロはキリストの体にあって私たちがどのように賜物を体験し用いるかに関する4つの異なった領域について言及しています。
We see the first one here summarized in chapter 12, verses 4 through 6.
その一番目が要約されているのを12章4から6節で見ます。
The Bible says, Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good.
さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。
So the first point that Paul makes about spiritual gifts is that each of us have been given a gift, or even several gifts.
パウロが指摘している最初のポイントは、私たちそれぞれが一つ、あるいはいくつかの霊的な賜物を与えられていることです。
Now, he's going to go on to list many of those gifts in detail, but the point that he's making is that you and I, we have spiritual gifts that come directly from the Holy Spirit.
彼はその後多くの賜物を詳細に示します。しかし彼が強調している点は、あなたも私も与えられている霊的な賜物は聖霊から直接与えられたことです。
Now, to the world around us, many times those spiritual gifts can be seen as innate talents, but from a Christian perspective, anything that we are skilled at and capable of doingThat is a gift from the Holy Spirit. It's not just our own doing.
さて、私たちの周りの世から見れば、ほとんどの場合、生まれ持った才能です。しかし、クリスチャンの観点からは、私たちが何かに長けていたり、何かを行う才能があれば、それは聖霊からの賜物であり、自分で得たものではありません。
Now, can we misuse these gifts?And make them actually about just ourselves and about our abilities?
私たちはこれらの賜物を乱用して自分たちのために使ったり、自分たちの才能にしてしまったりするでしょうか?
Unfortunately, we can do that exact thing, and we many times do.
残念ですが、そのような場合が多いのです。
But the fact remains that the Holy Spirit has indwelled each of us who knows Jesus Christ, as verse 4 says, the same Spirit, and the Holy Spirit gives each of us different gifts.
しかし、4節が言うように、同じ御霊です。イエス・キリストを知る私たち一人一人に聖霊が内住している事実は変わりません。そして、聖霊は私たちそれぞれにいろいろな賜物を与えてくれます。
That word different, or as verse 5 says in English, varieties of service, that's key to what Paul's saying here.
異なるという言葉、5節ではいろいろな奉仕はパウロの言っていることの鍵となります。
Later on, what we're going to see is that there seemed to be people who were saying that if you didn't exhibit a particular spiritual gift,such as tongues, then you were not spiritual enough.
後に、あなたが言語を語るなどの特定の霊的賜物を見せなければ、霊的にまだまだ未熟であるという人たちがいることを見せます。
Unfortunately, there's still churches today that either explicitly in their doctrine or implicitly in their practice, they actually teach that very same thing today.
いまだに同様の教えを明確に教義で、または慣行によって暗に教えている教会が今日も存在します。
But Paul shows right away through the Holy Spirit that God does not give the same gifts to every single person.
しかし、パウロはすぐに聖霊は皆に同じ賜物を与えないことを示しています。
And there's a very good reason for that.As verse 7 introduces us to.
そして7節が示してくれるとても正当な理由があります。
The body of Christ needs each of us to have different gifts to bring into the body so that together we work for the good of the church, the body of Christ as a whole.
私たちが共に教会のために働けるように、キリストの体は私たち一人一人がさまざまな賜物を持ち寄ることを必要としています。
Now, folks, that requires different giftings.
多種の異なる賜物が必要なのです。
Now, I know it is simplistic to think about it like this, but if everyone was gifted at music, and all of us could get up here and do what Michael and Sachiko do, but no one was gifted at hospitality, then we would have amazingly great music, but we would have terrible church fellowships.
あまりにも単純な例えですが、こう考えてみてください。もし全員に幸子さんや舞子さんのように音楽の才能があっても、誰一人としておもてなしの心を持つ者がいなかったとしたら、素晴らしい音楽に恵まれても信者同士互いにキリストの愛と恵みを分かち合う交わりが持てません。
So, at the end of chapter 12, he expands on the point of chapter 7 to make his second key point about spiritual gifts.
12章の終わりで、彼は7章の核心を展開して、霊的賜物についての第二の主要点を明確にします。
And it's this: we need each other's gifts.In the body of Christ.
それは私たちが互いを必要としている、教会の体では互いを必要としているということです。
Let's read 1 Corinthians chapter 12 verses 12 through 14.
第一コリント12章を読み始め、12から14節を読みましょう。
The Bible says, For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body,So it is with Christ. For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. For the body does not consist of one member, but of many.
ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっています。
And then let's drop down to verses 27 through 30 of chapter 12.
さらに12章の27から30節に進みます。
The Bible says, Now you are the body of Christ, and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues?Do all interpret.
あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分です。神は教会の中に第一に人たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主の威厳を備えてくださいました。皆が人でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、すべてが力ある技でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るでしょうか、皆がその解き明かしをするでしょうか。
Just as our human bodies have all these different parts that work together to make up one complete healthy body, the church needs all of its members with different spiritual gifts in order to function in a healthy And God-honoring way.
ちょうど私たちの人体が多くの異なる部分から構成されて一つの完成された健康体となるように、教会も健康的に神に栄光を期す形で機能するためには、その信徒全員の異なる霊的賜物を必要とします。
Now, the questions he asks here are clearly all rhetorical. The answer to all of them is no.
それは明らかにすべて終始疑問文です。答えはすべていいえです。
None of us have all of those gifts together.
誰一人としてそれらすべての賜物を備える者はいません。
But when joined together with all the other parts, with all the other people of the body of Christ, together we make up the complete church.
しかし他の部分であるキリストの体の人たちとつなぎ合わされて完成された教会となります。
And the great truth here is that each one of us has a part to play in the church by using those gifts that God has given to each one of us to contribute to the body of Christ.
そして私たちそれぞれが神から与えられた賜物を用いて教会での役割を果たします。
Now, we're going to discuss these gifts, including the supernatural ones, in more detail as we go through this section. But for now, just understand this, that Paul is saying that your gift is necessary to the body of Christ.
このセクションを学んでいくとき、超自然的なものも含めて、それらの賜物について詳しく話しましょう。今はただパウロがあなたの賜物をキリストの体は必要としていると言っていることを理解してください。
So what does this mean to you? It means that just coming to church, sitting on a pew, it's not the entirety of being a member of the body of Christ.
それではこれはあなたにとってどういう意味を持つのでしょうか。ただ教会に来ることがキリストの信徒としてのすべてではありません。
It is finding out how your particular gift fits into the body and then serving to meet the needs within the church, within the body of Christ.
あなたの特別な賜物がどのように体に適合して教会内の必要を満たすよう奉仕できるかを見つけ出すことです。
Now, just as many do now, there were those in the church who felt that the supernatural types of gifts, tongues, healings, miracles, those were more desirable because of the nature of those gifts.
今日でも多くの人たちがそうであるように、異言、癒し、力技などの超自然的な賜物の方がそれらの特質からより望ましいと感じる教会の人たちもいました。
And Paul here is actually pushing back against that view, and he's instead pointing to other gifts, like teaching in the church, that builds up the body of Christ, and even gifts that serve others in the body of Christ, as those gifts that ones that are actually more desirable than those other types of supernatural gifts.
パウロはそれらの見方に反対し、代わりにキリストの体を立て上げる教会で教える賜物や体の他の人たちに仕える賜物がより望ましいと指摘しました。
And so he actually ends chapter 12 by saying in verse 31, but earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way.
そして彼は31節の言葉で12章を締めくくりました。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今、はるかに勝る道を示しましょう。
Now, this more excellent way actually opens up one of the most well-known chapters in the entire Bible, 1 Corinthians 13.
このはるかに勝る道は聖書全体の中でもとてもよく知られている章の一つであるコリント1、13章への案内とします。
In 1 Corinthians 13, Paul will share his third point regarding spiritual gifts.
第1コリント13章で、パウロは霊的賜物に関する第3の要点を分かち合っています。
And it is this, love is the greatest of the gifts from the Holy Spirit, and it is available to every Christian to have and to practice within the body of Christ.
愛は聖霊の多くの賜物の中最高のものであり、すべてのクリスチャンに与えられており、キリストの体にあってその賜物を行使できます。
Now, these first century Christians and even Christians today can get into heated battles and arguments over who has the most important gift in the church or whether even certain gifts exist at all within the church.
彼ら1世紀のクリスチャンと現代のクリスチャンが誰が一番重要な賜物を備えられているか、またある賜物は存在しているのかどうかなど、熱のこもったバトルや論争になるかもしれません。
We can even look down on those who we think as less important because they don't have the public gifts that we honor and seek most sometimes.
私たちが尊び求める目に見える働きのできる賜物を持たない者たちをあまり重要でないと考え蔑む、軽んじることさえあります。
Paul points out here that if that's what we get out of spiritual gifts, then we don't have and we don't understand the gift that is shared by every single Christian, which is love.
パウロは、もしそれが霊的賜物から得るものであれば、私たちはどのクリスチャンも分かち合っている愛という賜物を持っていないか理解していないと指摘しています。
On the contrary, he says in 1 Corinthians chapter 13, verses 4 through 6, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth.Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. And then he ends the chapter with verse 13. So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love.
反対に彼はコリント1、13章4から6節で言います。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢に なりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。そしてその書を13節で締めくくります。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。
So ratherthan spiritual gifts being in any way a cause of disunity, spiritual gifts should actually unify us in seeking to build up other members of the body of Christ.
霊的賜物がどんな形にしろ分裂の原因になるというより、むしろキリストの体の他の信徒たちを立て上げるよう求めることで私たちを一つにします。
And so we must always exercise those gifts with a focus on loving others in the way that the Bible here in 1 Corinthians 13 defines true biblical love.
私たちは常にそれらの賜物を聖書のこのコリント1、13章で愛を定義するように、他の人を愛することを念頭に行使すべきです。
Now, this brings Paul then...to his fourth point, as he addresses a particular gift that is still disagreed upon between various churches and believers today, and that is the gift of speaking in tongues.
これによってパウロは、今日の教会や信徒の間でも意見が合わない異言で語るという特定の賜物について取り組み、彼の第四の要点に移ります。
He says,That, and this is his point. He says that prophecy, not tongues, is the gift to be desired.
彼は異言で語ることではなく、予言することを望ましい賜物であると言っています。
Paul says in chapter 14, verses 1 through 4, he says, Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. For one who speaks in a tongue speaks not to men, but to God.For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. On the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbringing, upbuilding, and encouragement and consolation. The one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. He then continues in verses 18 through 19. I thank God that I speak in tongues more than all of you. Nevertheless, in church, I would rather speak 5 words with my mind in order to instruct others than 10,000 words in a tongue.
パウロは14章で言います。1から4節。愛を求めなさい。また、御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言で語る人は、人に向かって語るのではなく、神に向かって語ります。誰も理解できませんが、御霊によって奥義を語るのです。しかし、預言する人は人を育てる言葉や、勧めや慰めを人に向かって話します。異言で語る人は自らを成長させますが、預言する人は教会を成長させます。彼は18から19節で続けます。私はあなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。しかし、教会では異言で1万の言葉を語るより、むしろ他の人たちにも教えるために、私の知性で5つの言葉を語りたいと思います。
Now, we're going to discuss in more detail the specifics of tongues and prophecy when we get to this passage, but it is very clear here that he's continuing this discussion based on love being foundational to everything that happens in the church.
異言と預言についての詳細は、その聖書箇所を取り上げるときに詳しく見ていきますが、明らかなのは、彼がこの議論を愛がすべての土台であることを前提に進めていることです。
We are to be focused on serving others, building others up in the church, and he says that prophecy does that, and tongues does not.
私たちは他の人に仕えること、教会にあって他の人を讃え上げることに集中するべきであり、預言はそれをするが、異言はそれをしないと言っています。
Now, we have to be clear here. He says there is a place for tongues within the church, but if you're seeking to use a gift to build up the body of Christ in the loving way that he's talking about, then prophecy is the gift to do that.
異言は教会でその立ち位置があるが、もしあなたがキリストの体をパウロが言う愛のある方法で立て上げる賜物を求めているのであれば、その賜物は預言であると彼は言っています。
Now, for those of you who know the distinction between cessationist and continuationist, and the spiritual gifts, these are the passages where most of the arguments hinge on, as well as the book of Acts, and whether it is normative and normal for the church, those particular gifts, or they're transitional in nature.
Cessationist は異言や預言、印を行うことなど、使徒の時代の終わりに廃れたと信じる人たち。コンティニュエーショニストは、異言など時代とともにあまり見られなくなっているが、今も引き続きあると信じる人たち。その区別を知る皆さんにとっては、これらの聖書箇所が、聖書箇所と使徒の働きの書に最も多くの考えを左右する議論があります。教会にとっても、それが規範的なのか、暫定的なのか悩むところです。
Now, I'll get into more specifics in this passage, but let me just be very upfront with you. I find it very difficult to be a complete cessationist and believe that miraculous gifts like tongues have completely ceased when Paul had the chance to say that very thing here. But that's not what he said.
この聖書箇所の詳細についてはより深く掘り下げていきますが、最初に言っておきたいことは、私は完全なセセーショニストとなって奇跡的な賜物である異言などが完全に廃れてしまったと、パウロはそういう機会があったにもかかわらず言っていないので信じてはいません。
But then, let me just maybe a offend another group, but to say that we should completely embrace continuationist teaching opens the door to a very wide variety of understanding of spiritual gifts that in many ways seems very out of line with the scripture itself.
その反面、全面的にコンティニューショニストの教えを受け入れることは、さまざまな霊的賜物の聖書から乖離した理解をも容認することになる可能性もあります。
So, if you are firmly on one side or the other, let me just say to both of you, all of you, that you might not like what I have to say on this subject from either direction.
もしあなたがどちらかを強く支持するようであれば、これから私が述べることが気に入らないかもしれません。
On the continuationist side, I would say you have to be careful to not cross a line to where you require tongue speaking or other supernatural gifts where the Bible clearly says that not everyone will have those gifts and even says those are not the gifts that we're supposed to seek.
今も異言などが存在すると考える方は、聖書が明確に全ての人が異言を語る賜物を持っておらず、またそれを求めるべき賜物ではないとまで言及していることに注意すべきです。
But on the cessationist side where I generally lean, we need to see that the Bible does not say when tongues will actually cease, and it seems to accept tongues and other supernatural types of gifts as being regularly practiced in the first century local churches.
どちらかというと私は支持する異言などは使徒の時代で終わったと信じる側の人たちは聖書はいつ異言が廃れると言っておらず一世紀の地域教会で普通に行われていた異言や他の超自然的な賜物を受け入れています。
SoInstead of being able to give a definitive answer, I think I'm actually following Paul's example to just acknowledge the work of the Holy Spirit in every spiritual gift that exalts Jesus Christ.
ですから、明確な答えを出す代わりに、パウロに倣って、イエス・キリストを褒めたたえる霊的な賜物はすべて聖霊の御業であると認めます。
And that's where we go back to chapter 12, verse 3.No one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit.
そこで12章3節に戻ります。また、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。
After that, to move on to Paul's final point to wrap up the entire discussion of the use of spiritual gifts in the church found at the end of chapter 14.
その後14章の終わりにあります教会で霊的賜物を用いることの全体の議論を締めくくるパウロの最後の要点に進みます。
Look at 1 Corinthians 14 verse 26.
コリント1:14章26節を見てください。
The Bible says, What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation.Let all things be done for building up.
それでは兄弟たち、どうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれが賛美したり、教えたり、啓示を告げたり、異言を話したり、解き明かしたりすることができます。そのすべてのことを成長に役立てるためにしなさい。
And then go to the last two verses there, verses 39 through 40.
そして最後の2節、39から40節に行きます。
The Bible says, So my brothers, earnestly desire to prophesy, and do not forbid speaking in tongues, but all things should be done decently and in order.
ですから私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。また異言で語ることを禁じてはいけません。ただ、すべてのことを適切に、秩序正しく行いなさい。
The Holy Spirit's fifth and final point that he makes through his servant Paul is that everything done in the worship service should be done in an orderly manner for the purpose of building up the body of Christ.
聖霊がしもべであるパウロを通して強調している5つ目で最後の要点は、礼拝式において行われるすべてはキリストの体を立て上げるために秩序立てて正しく行われなければならないことです。
For Paul, and that means for us, as he is giving us God's revelation to us even today, everything in the church is about the church.
パウロにとり、また今日、神の私たちへの啓示を受けた私たちにとっても、教会のすべては教会のためなのです。
And really, it's about Jesus Christ as the church being his body.
それはイエス様を中心に私たちがイエス様の体であるということです。
It's not about any individual.
それは個人のためではありません。
It's not even about the elders or pastors or deacons. It's about everyone being built up in the body of Christ.
牧師や長老、ディーコンのためでもありません。すべては教会の体、イエス様のためなんです。
Until we all are built up to the point As Ephesians 4:13 says that we attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ.
全ては教会の体が立て上げられ、私たち全員がエペソ人への手紙4章13節で言うようになるまで成長するのです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。
Folks, this has to be our goal for everything we do. Every time we gather together as the body of Christ.
これは私たちがキリストの体として一緒に集まるときに行うすべてのための目標です。
God has given us spiritual gifts to help us to be better at that purpose of building up the body.
神は私たちに体を立て上げるために必要な霊的賜物を与えられました。
And if you're in here today and you know Jesus Christ, that means that every one of you, every one of us has something to contribute to that goal.
そして私たち一人一人が何かしら目標のための貢献するのです。
And so I want to ask you as we think about this over the next couple of months really, what is it that you can do?
そしてこれからの数ヶ月間考えていただきたいのは、祈っていただきたいのは、あなたには何ができますか？
What talent, what skill, really, what gift do you have that you can contribute to fulfill your role within the body of Christ and to help others on this journey that we're all on to Christ-likeness?
実際あなたたちにはさまざまな才能やスキルなどが備えられたり、それらを用いてキリストの体の中での役割を果たすために貢献し、聖書の言うキリストの似姿に変えられていく旅路のための助けになることができます。
And if you think that you can do nothing else, that you have nothing to contribute, the Bible says this, that the greatest giftThat you can bring to the body of Christ is to simply love others.
もしあなたが私には何もできないと思っていらっしゃるのであれば、聖書はこう言っています。あなたがキリストの体に与えることができる最高のギフトは他の人を愛することです。
So the only question that remains for us is this. Are you, are, am I, are we using that gift?
最後の質問は、私たちは、あなたと私は、その賜物を用いているでしょうか?
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we thank you today that you are the giver of gifts. Your word tells us that every good and perfect gift is from you, that they come down from the Father above. And Lord, we recognize in our lives today that we have many talents, skills, abilities. But Father, most of all, we recognize that those are not from ourselves. They're not because of us. They are because of you. We are your creation, made in your image to reflect your purpose and your glory. And therefore, any of these things we find inside ourselves are truly gifts from you. Father, help us to truly be united by these gifts, Lord, to be able to use them, to come together as the body of Christ and build each other up towards Christ-likeness, towards being the church that you have called us to be. Father, help us to never be disunified over the use of these gifts. But Father, as we study your word, help us to see that the gift that you've given to us and help us to apply it in the way that you want us to for the good of your church, for the furtherance of your gospel, and for the building up of the body of Christ. Lord, help us to see you in all things, and to give you the glory with everything that we have in this life. We praise you, and we honor you, and we ask you to use us as your servants, as your church, as the body of Christ. We give you the praise and the glory, and we pray this in Christ's name. Amen.